皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。8月31日土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は病院と個人医院です。病院も個人医院も診療内容が診療内容というか両方とも保険診療という形で行われているわけでありますが、その請求する方と請求の仕方が少し違うわけなんですね。患者さんが治療を受けるのは同じことを受ける、特徴はそれぞれその病院とかあるいは診療所で特徴はあるわけですが、その請求の仕方が同じことを同じ診療を受けてもですね、請求の仕方が違うという不思議なことが起きているんですよね。起きている、これが当たり前のことなんですが、意外と皆さんご存知でない ご存知でないんだと思います。で、これについてちょっとお話しいたします。何が違うかというとですね、もちろんその入院で、しかできない治療というのがもあるし、診療所ではこっちのその方が便利だという、待ち時間が短いからとか、それぞれ特徴のあることを、役割をこう振り分けてやってるわけですが、おかしなことがあってですね、特に慢性疾患に関しては慢性疾患指導料というのが月1回あるわけですが、これが病院とですね、大病院とですね、個人医院とではかなり差があるわけですよね。同じことをやるんですよ。同じ薬を出して同じ検査をして、同じ検査できるわけですが、やってもですね、その指導料というのがですね、これ違うんですよね。大きい病院になるとですね、800円ぐらいですね。で、個人医になると2000円になっちゃうわけですね。相当違いますよね。これたくさんの患者さんいたら、かなりの1200円の違いがあってですね、これは大きいですよね。こういうことが起きているわけなんですけども、これは簡単なっていうか、そんなに難しくない、外来で、薬を処方するということが中心のことであればですね、病院行って半日かけてですね、あるいはもっとかけて、時間をかけて、わずか数分で、の診療で薬を出してもらうというよりはですね、診療所の方がいいですよね。個人院の方が、時間も早いし、同じことをやってもらうんであれば、そちらへ行くというのが普通で、患者さんが、そちらの方に流れていくわけなんですよね。しかし実際その請求はそちらの方が高いというようなことになっているわけですね。で、これはもし病院と個人医院がですね、全て同じであればですね、病院と個人医院のそのいいところがですね、出てこないというか、病院はあくまでもやっぱり入院してですね、入院患者さん中心のところ で外来でずっと通院するというのは個人院さんでというような、こんな形にするためにもですね、やはり全く同じ条件で診療するというよりは、そういう差をつけておいた方が、なんとなく自然にそういうふうに流れてきますよね。病院の方は外来をあまり中心、重点診療の中心に置かないで入院さんで、診療所は入院ないわけですから、外来患者さん見るときにですね、数もたくさん見なきゃならないわけで、しかしそこにはその経済的なメリットもあるというようなことを、そんな形にしとけばですね、しておけば、うまくこう役割を分担できるということになっているわけなんですけども、これ意外と患者さん自身が知らないんですよね。国とですね、医師会の関係でしょうか、その辺でそういう決まりができてですね、いろいろ改定もされるわけですが、全体に医療側の事情みたいな、そんな形で、 算定されているというような感じがするんですね。まあ、そういう見方をすればそうも見えるということなんです。でこういう形になるとですね、その病院と個人医院との経営というのはやっぱり個人医院の方が私はどうも経営状態はいいんじゃないかなと思いますね。病院はやっぱりいろんな縛りがあってですね、看護師さんの数とかそのベッド数とか、まあ、そういうことでですね、同じ患者さん、ある病院で同じことをしても別の病院で同じことをしているのにですね、ある病院では非常にこう請求額が少なく設定されているというようなことが起きているわけですね。でどうも経営難になっている病院が多いようですね。まあ、8割ぐらいは赤字だという赤字経営、まあ私立病院であればですね、まあ、そういう市の税金を使ってなんとか補填してとかいうようなことになっているわけですけども、民間病院になるとなかなかそれできないですから厳しいですよね。まあ、そういう、まあ、病院というのはとっても大事なところで、入院施設があるその地域に入院施設があるということはとても大事なんですが、でもこの経営の危機に瀕しているというようなことになっているわけですが、まあ、これもやっぱりその診療報酬の決め方で変わってくると思うんですよね。どうも個人医院さんの方が優遇されていると、この慢性疾患指導料ということに関してはですね、そんな状況になっているわけですよね。ですからこの国とですね、その医師会とかにですね、その診療内容のいろんなそういうことを決める、そこだけでは決めとくとですね、決めるようになるそういうシステムだと、まあ、いくらお金あっても足りないということになってきますよね。まあ、請求する方は思い切り請求したいし、出す方は出したくないんだけども、まあ、そういう要求の中でバランスを取っていこうという、役人はそう考えるんだと思うんですが、やはりこんな、なんか何十兆円も医療費がいる国になっているわけですが、やはりこれはどうしたらいいかというと、まあ、そのシステムをもう一度考え直してみるというのも、もちろん大事なんですが、やはり一人一人がですね、国民一人一人が自分自身の健康について、もう少し責任を持ってですね、その簡単にその診療を受けに行くというんではなく、もう少しこう自分でできることというような意識になればですね、だいぶこれ違うと思うんですよね。でもちろんそうなればですね、医療施設の経営というものも難しくなってくるわけですけども、まあ、これは必要なものが必要なだけあればいいわけで、その今あるそういう施設をですね、ずっとこう維持できるようなシステムというふうに、まあ、私は考えなくてもいいんじゃないかなと思います。それより今まではですね、その医療施設がどんな力を持って、どんな、まあ、能力を持っているのかとか、その保険ですよね、その保険点数がどうであるかとか、まあ、それをまあ変えて、まあ、より良い医療をまあ安くというふうに、まあ、そういうことを考えてもですね、なかなか医療費節減にはなっていかないと。やはりこれ、次はですね、そのシステムの問題じゃなくてですね、一人一人の、患者さん一人一人の、まあ、重症の方はこれしょうがないですけども、結構軽い人もがですね、受診されているわけですよね。で、そういう方の全体をの数を減らすっていうのなくって、やはりこう、まあこれはちょっと一日家でいても大丈夫だなっていう人がかなりあると思うんですね。結構こういうものがですね、こういうものにお金が使われているというか、こういう疾患にお金が使われている。まあ風邪でもそうですよね。まあ大したことないのにですね、受診するとですね、必ずそこにはこの診察料から始まって、処方箋料とかいろんなものがついてきますから、税金が使われる、まあ、自己負担はあるといっても税金使われるわけですから、こういう、まあ、なんか来なくてもいいような患者さん結構いるんですよね。ですからこういうところをですね、一人一人自覚すればですね、だいぶこう医療費削減になると思うんですね。やはり、患者さんの意識、まあ、診療受けに行く方の意識の変化というのが、一番私はこう有効だと思うんですよね、医療費節減に。 で、そういう、それもしながらですね、その国の方は医師会と相談しながら医療費の、その保険料ですね、それを決めて、あるいはもう必要な地域には必要な病院を残してというような、まあそんな形を取っていけばですね、まあ全体バランスが取れていくんじゃないかなというふうに思っています。まあ病院と個人医院とはですね、同じことをやっても請求は違うんだと、まあ簡単に言えば今日はこういう話なんですけども、まあ皆さん一度その病院で、のですね、その明細とですね、個人での明細をね、比べてみたらどうでしょうかね。今日の話題は病院と、個人医院でした。ではまた来週。さよなら。